第9回目ポッドキャスト配信。前回、8回目の時の内容っていうのが、パソコンとマイク使って録音してみた時の音声の感じっていうのを、まあ、グダグダとテストをして、合わせて iPhone とかでもやったんだけど、ちょっと今回パソコンとマイクと Adobe Audition 編集まで兼ねて試してみようかと思って、で、そこで音声のテスト、まあ、マイクもすでにちょっと簡単なの録音済みなんだけど、パソコンにマイクつないだ、 USB でつないだ時の録音の感じ、マイクの持ち方だとか位置だとか、一応軽く4パターン試しに短い時間でちょっと録音をして、で、その状態だとまあ音がちっちゃいっていうのがまああるので、まず何もいじってない状態のもので、それに対して編集を順番にこうやっていったもの、まあボリュームを上げたっていうパターンと、その後にノイズを消してみたパターンっていうのをちょっと順番に流していこうかなと。はい、とりあえず4パターン、流れで、まあ、何も手を加えていない状態のやつ、ただパソコンで USB マイク使って録音した時のマイクの位置と、手で包んで持ったか包んでないかっていう、そこちょっと流すので何かの参考になれば。マイクテスト、今マイク正面から音声入力中、口にかなり近づけてる状態。続いて位置を横にずらして録音中。1回目も2回目もマイクを手全体で包むような感じ。3回目、手で包まずに真正面近く。4回目、手で包まずに横にずらして音声入力。はい、まあ音とにかくちっちゃくて全然聞こえないよね、これだと。まあこれはパソコンの設定どうこうっていう話もあるのかもしれないけど、ちょっとわかんない。まあ特にいじらない状態、軽く見たけどよく設定どこにあるのかもわかんなかったから、まあそのまま録音をしてる感じで、まあ音ちっちゃいは聞き取りづらいとは思うけど、マイクの位置と手の持ち方、まあ、大きく分けて2パターン、2パターンの合計4パターンなんだけど、それだけでも随分変わる印象はあるかな。でも当たり前だけど、真正面にマイク持ってきた場合っていうのは、なんだろう、吹き込むような音が入ってしまうっていうのは、まあ、もう分かりきってるところだけど。で、次が、ボリュームのみ、Adobe Audition で大きくしたもの。ちょっと流してみるんで。マイクテスト、今マイク正面から音声入力中、口にかなり近づけてる状態。続いて位置を横にずらして録音中。1回目も2回目もマイクを手全体で包むような感じ。3回目、手で包まずに真正面近く。4回目、手で包まずに横にずらして音声入力。はい、今流したのが Adobe Audition を使ってボリュームのみ上げたもの。もうちょっと調整が難しいというか、声のちっちゃいところと大きいところっていうのはどうしても出てくるから、最大のボリューム上げるとどっかしらでこう音割れしてしまうみたいなのあるけど、もうちょっとそこまでは始めたばっかだし、どうしていいかわかんないんで、まあけど結局、まあ音ボリューム上げるだけで随分 聞こえ方は違うというか、まあ当たり前だけど、ただまあその分一緒にノイズの方も大きくなってるんで、それをオーディション使ってノイズ、もうなんかノイズを消すみたいなのをクリックするだけでできるやつがあるんだけど、細かい調整ができるものもあるけど、そういうのじゃなくて、ただノイズを消去みたいな、それを押しただけのパターンが次。あ、マイクテスト。今マイク正面から音声入力中。口にかなり近づけてる状態。続いて位置を横にずらして録音中。1回目も2回目もマイクを手全体で包むような感じ。3回目、手で包まずに真正面近く。4回目、手で包まずに横にずらして音声入力。はい、一応これで3パターンと何も編集加えてない撮ったままのもので、2番目がボリュームのみ上げたもので、今直前の3番目がノイズの除去をオーディションでやったもので、まあ3番目に関してはそのノイズ消えてるから、まあ当然声のみ引き立ってはっきり聞こえる状態。ただこれもやっぱりiPhone の方にデータを転送して、でアンカーに音声を持って行って聞いてみると、まあ、パソコンでヘッドホンで聞くのよりはノイズが、まあ、残ってる感じはあるかな。まあ、ノイズってのをどこまで気にするものかというか、まあ、どこまで求めてるかにもよるだろうけど、一般的な例えばポッドキャストだとか、そのレベルでどこまで消してるものなのか、まああんまり聞く機会自体がないから、まあちょっと聞いてみないとダメだなとは思うけど、うん、まあどうなんだろうな、ここら辺は。まあ、とりあえずはっきり聞こえるってところ、声のボリュームも大きいしっていうところでは一応まあ問題ないかなと思うところには到達してる感じと、あとはあれなのかな、このマイクの構造とかそういうのも含めて、まあ、いろんなものがあるっぽいはっぽいけど、まあ、今使ってるのは、普通のごくごく普通のマイクの形のやつ、カラオケとかで使うような。でこれっていうのは、その今回試した4パターンそれぞれもやったけど、なんか実際にやってみると結局手で包むような形に何でしたかっていうと、周りのノイズが拾われづらくなるかなっていう思いで手で包む感じにしたんだけど、あとまあ例えばカラオケとかの経験上とかっていうので、そういう風にした方がまあ声はまあこもっちゃうけど、音を大きく拾ってもらいやすいっていう、うん、印象があるから、まあ、本当に経験上の話、カラオケだからあれだけど。でちょっとカラオケと違うっていうのは、カラオケの場合は音楽もガンガンかかってるとこに声が乗るから、まあ、ノイズ動向っていうところってまあ気にする必要はないというか目立たない。ただポッドキャストとか、まあ、ラジオみたいな形ってなった時にはそういうわけには多分いかないと思うから、ガツガツ音楽が流れてるわけじゃないし、まあ当然ノイズは目立つ、カラオケに比べたらっていうのがあるから、まあ手で包むってことを同じことやったとしても、でまあそこは差も出てくるだろうし、ちょっと違う部分もあるんだろうけど、何にしても今なんだろうな、まあ、このマイクを使ってやってるときに、まあ、どのパターンで撮ったときに関してもサーキュレーターの風がすごい勢いで結構当たってて、だから、まあ、その風っていうのも受けてない、まあ、向かい風ではなくて、なんて言うんだろう、まあ、追い風というか、マイクの部分に直に当たるような形ではないんだけど、 うん、でそれに関しては手で覆って風も一切かからないようにした場合も、手で覆ってない場合に関しても風の音っていうのはほとんど感じない気がする。だからこのあたりはまあ、あのマイクの構造とかなんかそういうところの影響なのかなっていう。周りの音は拾わずに、なんかちょっとそのマイクの種類のなんかなんだっけな、なんか方向だか指向だかみたいな、なんかそんな名称あったんだけど、うん、なんかそういうところの絡みだと多分思うんだけど、ちょっとこれは調べた上でどういうことか、うん、まあ、今回こういうふうに試して疑問を持ってる状態で調べて、でなおかつ録音してこう残していく方が経験として頭にも残るというか入っていきやすいと思うから、はい。ちょっと一旦ここで切って、この後どうするか。一回編集してみるんで。はい。ちょっともう一パターン、マイクの、あの使い方というか、位置を変更したのを試してみようかなと思って。まあ、ここはさっきの話をしつつ、これで録音、まあ、撮り方を変えてどんなもんか反応見たいんで、まあ、さっきの件、一個前の時に録音した、で、編集するって言った後に実際音声聞いてみた時の印象。まあ、声を、最初の方に比べると、声のトーンを落としたっていうところを、まあ、さっき話したけど、そこの影響に関してはさほど、間違いを感じなかった、まあ、ボリュームをあのオーディション側で上げたっていうのもあるけど、まあ、上げるのイコールノイズもその分目立ったりで、声がちっちゃいのに対してノイズが同じであれば、まあ、当然、ね、ボリューム上げた時のノイズの、その比率もノイズ率が高くなるというか、ノイズの音がでっかくなっちゃう。でそこに対してノイズの除去みたいなのをやったとした時に、まあ元の声との比率によってなんか悪化するという、悪化というか、劣化、まあ、結局声が聞き取りづらいとかになるかなと思ったけど、そんなことはなさそう。まあとは言っても、まあ、声のボリュームがちっちゃめ、この今回の冒頭の方と比べてちっちゃめとは言っても、それでもある程度はっきり喋ってるかな、今、この状態は。まあ、ポッドキャストを1回目から8回目とか、徐々にその声のサイズとかっていうのは意識するようにはしたんだけど、特に2個前ぐらいのいろいろテストした時、っていうのは結構意識してやったんだけど、それでもまあ足りなかったというか、もうなんかひそひそ話してる感じというか、すごいこもってるし、そのね、ちっちゃい声で喋ってるのを無理やり音量上げてるから、なんかまあ微妙な感じ。で、プラス iPhone で撮ったものとかもあったから、周りのノイズがすごい。で、ノイズを除去ってやると、まあそのバランスおかしくなって、もうなんか、まあこもってる感じになりがちなのかな、そのノイズ除去やって、ボリュームを上げてとかやっても。おそらく。結局無駄な音消すときに、声、本来のところの、特に高音が削られてるような印象。まあそれは、背景に入っているノイズの種類、まあ、そこを消すことによって高音が消えちゃってるってことなのか何なのか、場合にもよるのか、ちょっとわかんないけど、まあそういう感じがあって、でも結局この一番の大きな差はもちろん、あの喋り方とか声のボリュームっていうのはあるけど、あとやっぱり、まあ、このマイクを使うっていうのは全然違うかな。iPhone のマイクだと、まあ、ノイズとかっていうところを考えるとやっぱりすごい拾っちゃうし、で声のサイズとかそういうところに関しては1回前に撮った iPhone 直で、あの大きい声で喋っても大丈夫な環境で試したっていうやつの時に関しては、まあ音質はまあ iPhone 自体の音質で、もう音はそんなにいい感じには聞こえなかったけど、まあはっきり入る入んないに関してはもうそら、でかい声で喋りゃ入るだろうしっていうだけだったんだけど、まああれはあれで悪くないかなっていう。 あの普段使いというか、場所問わず撮る場合とかっていうの、うん、ただまあできればやっぱりマイク使ったら全然違うなって印象は今受けてるから、まあ使うべきなんだろう。でこのマイクで全然悪くないかなっていうのは、ただまあ Amazon とか見ちゃったら、なんかまああれだよね、マイクが必要じゃないとか関係なく、なんか見た目的にかっこいいなとか思うものがあったからちょっと気になってきちゃったけど、あとはまあマイクをもし買うにしても、据え置き型のものにするのか、本当はその iPhone で手軽に撮りたいっていうのがあるから、iPhone に挿すタイプのなんか、なんていうんだろう、なんか、マイクの音防ぐみたいな、なんかスポンジみたいなやつ、ついたやつ、それとかなんか2万ぐらいしてか、そんなの買うつもりはないけど、買うにしてもいいとこ、何千円かぐらいのものしか考えてないけど、なんか iPhone 用のができたらいいな、iPhone 用のマイクでちゃんとしたのがあったらいいなとは思うけど、もしくはライトニングと USB の変換ちゃんと動作するのか調べないとダメだけど、まあそれの変換のやつ、コネクタみたいなのを買えば今この録音に使ってるマイクも、まあ、使えるのかな。ちょっとそこははっきりわかんないけど、何してもとりあえずのところはやっぱりマイクを使うというのが重要だなっていう。で、今回、大きく分けて3パターン試したやつ考えてもそうだけど、まあ、マイクを使おうが、うん、部屋自体のが無音に近いような状態じゃないと、やっぱりノイズは入っちゃうだろうから、結局ノイズを除去してるから、まあ、この、なんだろう、テストで流したやつ以外の場所に関して、ノイズ結構消えてる状態になってると思うけど、うん、そこに関しては、まあ、全部オーディション使ってノイズ消してるんで、じゃなかったらちょっとマイク使おうが、もっと環境整えないときっと無理だと思う。で、それが iPhone 使うっていうんであれば、マイク繋いだときにしろ、なおさら、うん、そこら辺はパソコンでやるのよりも多分質は悪くなると思うし、で、いちいちパソコンに持っていって、オーディションで、その音声の編集をするんであれば、まあ、あるかもしれないけど、編集しないでそのままってなると、まあ結構、あれかね、まあそうなると本当に声の大きさだけ大きくしてそこでごまかすみたいな、ノイズすら聞こえないぐらい大きく喋るとか、そういう話になっちゃうかもしれないけど。はい。ちょっと今回は、マイク、USB マイクとパソコン、オーディション、この3つを組み合わせて、まあ、どんなもんか。うん。っていうところを試した感じで。まあ、ちょっとこれを、まあ、まあな、これな、本当はな、オーディションで今もう、なんて言うんだろう、画面、まあ音声とか見せらんないけど、あとでブログ書いた時にちょっとスクショ何枚かだけ載せようと思ってるけど、あのね、このオーディションっていうのは結構、まあ、サクサクできて、最初やり方わかんないから、ちょっと戸惑うところあったんだけど、まあ、例えば動画の編集ソフトみたいな感じで、レイヤー分けてそこに音声を配置して、まあ、各音声ファイルの不要なところを削除したり、まあ、それぞれ効果をかけたり、うん、っていうのができて、なんか本当にこのタイムラインいじって、順番入れ替えたりとかもできるし、なんかそういうのはすごい楽かな。だから悪くないかも。で、声の音質とかも変えられるから。で、だから、どうせだから、もうこのオーディション上で音楽を入れるとかそういうのもやっちゃおうかなと思ったんだけど、今までのアンカー聞いてもらうとわかると思うけど、その、なんだろう、このショーの切り替えというか、そこで音楽切り替えたりとかしたんだけど、でも逆にこのオーディションで言うと、その音の素材、音楽素材とかそういうものを用意する必要が出てくるから、もちろんそれが厄介で。で、ただこれ、アドビの方で用意してる、その、なんだろう、音楽もあるのかちょっとわかんないけど、なんか結構、個数的には結構な数、一定のルールに従えば自由に使っていいみたいなやつ、素材が結構あって、ただこれが、ウェブサイト上で再生ができないから、どんなものがあるのかがわかんない。 で、まあ、結構重いファイルを丸々 ZIP 形式でダウンロードして、で、それをまあ回答して、一個一個聞いて試していくしかないみたいな状況。うん、だからちょっとそれが、まあ、音の素材があるのは助かるけど、ちょっと選びづらい。うん、で、そこに音楽を配置していくって時も、まあ、アンカーのアプリでやるみたいに手軽には多分できないと思うから、いや、まあ、やり方だけ覚えてもできるんだろうけど、要は、ね、音楽入れたところ、例えばアンカーとかだったら、まあ、最低引かされてるから、BGM 載せるってやるだけで、あの、最初に音楽、大きい音で入って、声が流れ始めるタイミングでフェードアウトして、ボディに押さえてくれて、うん、で、また最後のところで、喋ってるのが終わったら、ボリュームが、BGM のボリュームが上がって、みたいな、勝手にやってくれるけど、そこに関しては多分、勝手にやってくれるのかな、ちょっとまだ触ってないかわかんないけど、まあ、結局それをマウスでカチカチやりながら、まあ、ね、分割するタイミング全部に設定していくみたいなことが必要になりそうな気がするから。うん。で、なおかつ、さっき言った音楽の素材の種類、いちいち確認して、これは違う、これは違うって言って、またなんか、フェードイン、フェードアウトとか、もし一部で設定必要なら、それも全部順番にやんなきゃいけないわけでしょ。だからそう考えると、もうやっぱアプリっていうのは、別にこのオーディションとか音声の話に限らず割り切って使えるから、まあいいなっていう、そこはメリットに感じるから、だからちょっと今回の段階ではもうこの今オーディション上で全部今までの流れのところは全部これまとめて編集配置とかし終わったとかやってる最中なんで、でこれはこれでもう音声のみデータを書き出しして、であとはもういつも通りアンカーの方でとりあえずやろうかなと思って、で、一本につなげてあるにもかかわらず、これもう一回アンカー上で、分割して、で、BGM それぞれ加えてってことになるとは思うんだけど。あとは一応、あれだよな、アンカーの方に関してはパソコン版、ブラウザ版でも見てみたら普通に作業できるっぽくて、ちょっとトリミングとかまでできたかはっきり確認はしてないけど、まあ、アプリと同じ感じで使えそうな印象があったんだよな。だからまあ、パソコンを、どうせだから、この際試してみるっていうのも、ありかなとは思うけど、うん。ちょっとそこは考えて、うん、やった上で、そうだな、今回配信の時の、説明文のところ、タイトルと説明文、その説明文のところにでもそのあたりは書こうかなと思うので、はい、気になる人はチェックしてもらえたら。今回この、まあ、USB マイクとパソコン、オーディションっていうところでやってるけど、うん、まあこれが、まあ、ワードプレスの方でも配信したりとかするから、一応検索経由とか、ブログを普段見てくれてる人っていう人が聞くこともあるかもしれないし、まあ、ポッドキャストの流れっていうのが徐々に来てるっていう感じも、まあ、何回か触れてる通りあるから、まあ、配信をしてみようかなって思ってる人とか、興味はあるけど手がつけられずにいる人とか、まあそういう人の何かの参考になればいいなっていうのは思うので、まあこんな感じでいろんなところ、ポッドキャストに関しては試していこうとは思ってます。とプラス、まあそうだね、それで徐々にこの音だとか聞きやすくするとか、まあ工夫する点は工夫して、っていう感じ、試しつつ話す内容に関しては、まあ普段書いてるものに関するところを触れていく、いければ、うん、インスタグラム、ツイッター、まあ新機能やアップデートっていうところと、まあ SNS 関連のニュースだとか、まあ、そのあたり、うん、っていうのを配信しながら、まあ徐々にこう改善しつつ、っていうところかな。はい。ちょっとそんな感じで考えてるんで、まあ、ポッドキャスト自体を配信する動向って興味ない人に関しては、まあ、今回みたいな話題に関してはスルーしてもらって、で、うん、聞くまとめとか今日のあれっていう風にしてる SNS ニュース関連のものまとめたようなのは、そっちをまあ随時配信していこうと思ってるから、まあ、そっち、興味ある人はそっち聞いてもらう。 形にしてもらえたら嬉しいかなと思って。で、このワードプレスの方の設置に関してはどうしても遅れが出てしまうので、いろいろ、特にまとめ系だと、一回前までも言ったけど、何気このリンクを貼っていったりとか補足を加えるっていうのは結構手間だったりするんで、なので、音声のみ最新の状態聞きたいっていう人がいれば、アンカーのワードプレスで言ったら、記事書いた段階で、上の方に出てる再生用のプレイヤー、そのあたりのリンクから飛べるはずなので、で、Spotify に関しても今現段階で同時配信になってるんで、それもリンクはブログの方だったら表示されるはず。で、あとはアンカーのページに行ってもらっても Spotify のリンクは表示されるはずなんで、どっちでも使いやすい方で聞いてもらえたらいいかなと。で、これも何度も触れてるけど、Apple と Google のポッドキャストの方にも、でも配信開始されるはずなんだけど、なかなかその、進展がない状態で、で、今日一回アンカーの方に問い合わせを送信してみて、まだ反応は返ってきてないけど、で、改めてまた調べてみたら、ヘルプかなんか見たら、アップルに関して書かれてるところを見ると、7日から10日かかるってなってて、今日でちょうど1週間、7日経ったぐらいだから、そんなもんなのかなっていう。で、Google の方のヘルプっていうのはわざわざ見てないけど、アップルがそのぐらいっていうんだったら、最低限そのぐらいはかかるのかなっていう。もう少し、問い合わせしちゃったけど、もう少し待ってみたら配信され開始されるかもしれないんで、なので、そっちで配信開始すれば、もちろん選択肢広がるから、アンカーで配信したら、全部の箇所に一斉にで配信されるように、若干の時間の多さはあると思うけど、になるので、はい。で、好きなところで聞いてもらえるような形におそらくなると思う。で、もう少し、そっち各場所で聞いてもらった上で、補足とか、その先のところが知りたいときには、ワードプレスのブログの方見てもらったら、より細かいところとか、過去記事を見てもらえるような形にして進めていこうと思ってるんで。はい。で、Apple、Google とかがどういう風になるかわかんないけど、今現状だと、アンカーの各配信の説明文の後ろに URL 入れると、一応リンク貼られる形になってて、Spotify とか多分飛べた気はするんだよな。何で見るかによるかもしれないけど、アプリなのかブラウザで見たかとかはあるかもしれないけど。だからそこの説明文がちゃんと Apple、Google にも同じように反映するんであれば、もしかしたらそこから、リンク、そこに貼られて、直接飛ぶこともできるかもしれない。で、この配信直後っていうのは当然ブログの方用意されてないから、トップページの URL 大体入れてるんだけど、で、記事を設置した段階、その対応してる、ポッドキャストの配信のやつを設置、プレイヤーを設置した記事を後で、ブログ側に作った場合は URL を差し替えるようにしてるんで。だからトップページの URL だったらまだブログ書いてないなっていう判別、してもらったらいいのかなっていう。で、現時点だとブログの方に、ポッドキャストを記事書いたときに、トップページからだと一覧で見られるんだけど、ポッドキャストの、普通の記事と合わせて。けど、各記事のページ用の、新着とかの箇所には、ポッドキャストが出ないんだよな、今。それはプラグインの使用上みたいな感じだから、ちょっと出ないものは出ないのかもしれないけど、プラグインのファイルをいじれば、直せないこともないだろうけど、ちょっとなんかまた壊れても嫌だから、そんな感じなんで。もう少しブログベースで考えたときには分かりやすいように、メニューのカテゴリーに最低限、ポッドキャストっていうのを追加するとかは、ほんと最低限でやるつもりではいるけど、そこら辺は随時、そのポッドキャスト自体と同様に、ブログ側の方も、改善しつつ、ブログに関しては現状ボロボロだから、いろんなことを試しつつだから、全く統一されず壊れたところはそのままなったりもしてるから、言ったところであれなんだけど、何にしてもそのあたりを徐々にでも整えるなり、はい、していこうとは思う。割り切って、聞くんであれば、ポッドキャストの配信サービスの方で聞いてもらったら、わかりやすいし、壊れてたりとかも多分ないと思うんで。
はい。
なので、とりあえず今回、9回目になるのかな、はこれで終わりにします。はい。また随時、まあ、特にそのニュース関連のやつ、聞くまとめとかは、ちょこちょこ音質関係なくなっちゃうときもあるかもしれないけど、まあ、やっていこうと思うんで、はい、よかったらまたチェックしてみてください。さよなら。